それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ本日のテーマは今こそ未病改善健康寿命延伸ということで、改めて神奈川県が推進している未病改善の取り組みについてお話を伺わせてください。
はい、我々ね、健康か病気かって考えがちですよね。はい、真っ白な健康があって真っ赤な病気がある。でも我々の実感からすればですね、はい、健康と病気の間にそんな線ないですよね。健康から病気がグラデーションでだんだんこうつながっているという、連続的につながっているという、はい、このグラデーションの部分が未病ですね。はいはい、この病気になってから赤いとこ行ってから白い方に戻すっていうんじゃなくて、このグラデーションどこにいても少しでも白い方、はい、健康の方に持ってこようとすることが大事だという。そのために何が大事か、未病を改善するために大事なことは食、はい、運動、社会参加、まあ、こういうことによってですね、健康な時代を長くしていこうと、はい、こういう取り組みですね。
3つの取り組みのうち最初にちょっと食についてお話を伺いたいんですけれども、1日3食普通皆さんいただきますが、はい、朝食がやはり非常に重要だと伺いましたが。
朝食大事ですよね。はい、朝食食べない人結構いますけどね。
多いですね。
でも本当にね、健康のためには朝食ってすごく大事ですよね。はい、私もね、一時ダイエットぐーっと励んだことあったんですよ。はい、その時ね、はい、一番たくさん食べるっていいのは昼。
昼。
はい、次は朝。はい、夜は一番少なくしてくださいと言われたんですね。うん、はい、普通なんて逆なんじゃないですか。
そうですね。夜を結構がっつり食べてしまう。
朝食べてもこうね、ずっと時間があるから、はい、消化できてくるということですよね。はい、でね、こう朝食欠食率っていう、はい、これ調べたらですね、はい、神奈川県の県民の中で、男性朝ごはん食べない人ですね、はい、15.5%。女性は 12.8%、はい、特にね、やっぱりこの20代から50代のね、欠食割合っていうのは高いんですよね。うん、
やはりお仕事で忙しかったりすると朝もバタバタしてますからね。
でね、朝食を抜くとね、はい、空腹によるストレスから朝の血圧がね、上昇しやすくなってね、はい、高血圧のリスクが上がるということも言われてるんですね。うん、
はい、
で、この高血圧っていうのはね、脳出血の要因の一つと言われていてですね、はい、1週間あたりの朝食摂取回数が少ないと、はい、脳出血のリスクが高まると、まあ、こんなね、研究結果もあるんですね。
そうなんですね。
うん、それと子供さんにとってもね、はい、朝食が重要でね、食べないと学校で眠くなる、うん、だるさ、疲れやすさを感じやすい、はい、まあ、こういう調査結果もありますからね、はい、やっぱり欠かさず食べることでね、未病改善につなげてほしいと思いますね。
知事も朝食は必ず毎朝召し上がってますか？
必ず食べますよ。
必ず。
がっつり食べますよ。
がっつり。神奈川県では民間企業と今連携をして、その食の普及啓発が進められていると伺ったんですが、こちらも少し詳しく教えていただけますか？
そうですね。これ2020年にリニューアルしましたね。はい、県立スポーツセンター。ここではですね、はい、シダックスコントラクトフードサービス株式会社と連携しましてね、はい、栄養セミナーを実施しています。
はい、
日頃のスポーツ活動や体調管理に必要な栄養摂取、健康管理の知識の提供、栄養バランスの取れた献立の提案などを行っていますね。
はいはい、
講師はね、プロの公認スポーツ栄養士や管理栄養士が担当しましてね、はい、小中高校生のアスリートや親御さん、はい、指導者の方など幅広い、ね、方がね、対象となっていますね。はい、それからね、味の素ですね。
はい。
2022年5月にですね、県と味の素株式会社、はい、これは未病改善の推進等に関する連携協定、これを締結したんですね。はい、その協定の一環として、県内の公立小学校でオンラインによる出前授業を実施しています。
はい、
まあ、授業ではね、次世代を担う子どもたちに朝食や給食をきちんと食べようといったね、うん、
はい、
まあ、具体的な実践を交えながら、はい、栄養バランスの良い食事の重要性を伝えることで、子どもの頃からの未病改善を促進して、
はい、
低栄養や基礎体力低下などの社会課題に取り組んでいるということなんですね。
子供の頃からこういった栄養について学べるというのはすごくいいことですよね。
食習慣ですからね、はい、これ子供の時からそういう習慣をつけるということはとっても大事なことですね。
ね。そして食べ物を美味しくいただくためにはやはり口や歯の健康も重要ですよね。
そうですね。この我々食、運動、社会参加っていう食っていうところにですね、
はい、
まあ、スペースがある時にはね、口腔機能。
口腔機能。
そういうのも書き込んでるんですね。はい、というのは、食ってのは何も、ね、体にいい食材だけいくら選んでもですね、それをこう、口腔機能がしっかりしてて、食べられるっていうことじゃないと、
そうですね。
話始まらないですよね。はい。ですからね、オーラルフレイって言葉、はい、これをね、ぜひ覚えててほしいんですね。オーラルフレイっていうのはですね、お口の機能の些細な衰えのこと。
はい。
なんですね、はい。その口腔機能が衰えてくるとですね、どんな栄養のあるものを食べても体が入っていかないですよね、はい。で、しかもね、これ放置するとね、はい、全身の筋肉や心身の活力の衰えにつながるためにね、早めの対策がね、必要なんですね。はい、オーラルフレイルにならないためにはですね、はい、歯を健康に保つこと、これが大事ですよね、はい。でね、その歯を健康に保つための未病改善のキーワード、実はね、フッ素。
フッ素。
そう。
よく聞きます。
聞きますよね。はい。でね、フッ素にはね、虫歯になりにくくする効果があると、まあ、されているんですね。
はい。
でね、このフッ素の使用方法なんですけどね、はい。歯磨き剤、フッ素入りの歯磨き器って、はい、言ってんじゃないですか。
はい。一番身近に聞きます。
アイの使うのもいいしね。はい。フッ素入りのね、この洗口剤、はい、口を洗うね、その液があるんで、はい、そう。これ、フッ化物洗口って言うんですけどね。はい、そういったもので、ぐしぐしぐしっと、ブクブクブクってやる。ブクブクこれとっても大事なことですね。はい、あとでね、歯医者さん行ってね、そのフッ素をね、塗ってもらうというね、まあ、こういう方法もある
んです。もうあるんですね。
そうそうそう。うん、そういうフッ素なんかうまく使ってですね、はい、その口腔機能をしっかりと保つ、言ったこと。そういうことによってですね、オーラルフレイルに、ならないようにしていくと。そうするとやっぱりこの体の健康につながっていくということですね。
うん、そうですね、はい。本当に歯は大切ですよね、知事。
歯は大切ですよ。
どんなに美味しいものがあっても、やはりこの食べる歯が、
そう。
ね、衰えていると美味しくいただけませんからね。
はい。
はい。さあ、後半も引き続き未病改善に関する取り組みについてお話を伺っていきたいと思いますが、知事、後半に行く前に、本日も一曲リクエストお願いします。
そうですね。じゃあね、ミュージカルリトルマーメイドからね。はい、Under the Sea。
黒岩知事と私金子桃がお送りしている神奈川マフィン、知事後半も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
未病改善の取り組みで運動の新たな取り組みが始まっていると伺いました。
はい、これね、昨年度から始まった実証事業でね、はい、未病コンディショニングセンターというのがねあるんですけどね、はい、病院っていうのは病気を治すところですよね。
はい、はい、
でもね、その病院の中で未病改善というアプローチをやっていこうという。
お、病院の中で。
そう。で、そこで、その医師を中心としたね、はい、医療専門職のチームが、その、まあ、未病状態ですね、はい。これを判定して、運動や食事などの生活指導を行うプログラム、これを行うことでですね、はい、未病改善を図るという、こういった取り組みなんですね。
はい。
これとっても新しい取り組みだと思いますよ。で、ね、これ実は神奈川県立循環器呼吸器病センターとですね、はい、神奈川県立足柄上病院、この2カ所で始めてるんですね。
はい、
でね、循環器呼吸器病センターではね、息切れ外来。
息切れ外来。
としてね、はい、もう心肺機能の低下っていうものをね、対象にしてるんですね。
はい、
息切れをしてくるといった時に、やっぱりそれはね、未病の現れではあるわけですよね、はい。それを早めにキャッチしてですね、それを改善する。そのために様々なこのサポートを行ってくるということですね。
はい、
で、足柄上病院ではね、中高年の方の骨、筋肉、関節といったね、整形外科領域の運動機能の低下、これをね、対象にしてるんですよ。うん、
はい。
これやっぱり、歩く距離がちょっと短くなったとかね、はい、最近ちょっと足がつまずきやすくなったなっていうね、うん、
はい。
こういうのもですね、そのグラデーション、未病のね、はい、始まりですからね、ここからチェックして、そこからその、を改善していくということ、これをね、病院で始めてるということですね。
病院で始めてる。はい。どういった流れでプログラムを進むんですか？
これね、足柄上病院のプログラムですけどね。はい。まあ、初回医師の診察ですね。はい。そして当該プログラムに進むか、未病の状態、うん、それをね、診断と方針をね、決定していきますね。はい。はい、そして、まあ、作業療法士、理学療法士、栄養士、よるですね、リハビリ、栄養指導で、まあ、身体の状態の評価、また自宅で行う運動の提案や食事のアドバイスを受けるわけですね。
はい。
約6ヶ月の間に4回受けていただきますね。はい。で、最後に医師の診察や検査を受けるということなんですね。
はい。
で、足柄上病院では昨年度ね、89人の初心者中66人、まあ 74.2% ですけどね、はい、この方が生活処方の対象となっていますね。はい。例えば、その整形外科の領域において、軽度の症状を有する患者さんで、
はい、
その服薬、薬を飲むんじゃなくてね、
はい、
その生活習慣改善が症の中心となるものと診断されて、まあ、当該プログラムに参加された方々なんですよね。
はい、
で、これね、 定員に達し次第で募集を締め切ってしまうのでね、
はい、
気になった方は早めにね、この病院に問い合わせてみてほしいと思いますね。
はい。このようなプログラムの他に、私たちは自宅などで簡単に実践できるような、うん、未病改善につながる運動はありますか？
これね、超高齢社会の中でね、多くの方がね、気にされてるっていうかね、
はい、
認知症。なんとね、高齢者の4人に1人がね、認知症またはね、その予備軍ということなんですね。
はい。
2025年にはね、神奈川県内の認知症高齢者数は約45万人になると、まあ、推計されているわけですね。はい。まあ、認知症こそ、一番わかりやすい未病でしょ？この、認知症じゃない人が突然ポンと認知症になるわけないじゃないですか。
はい。
このグラデーション、だんだん認知症っていうのは進んでいくっていう、はい、ね。本当は症状出る、はるか前からだんだん進んでいくってこと、皆さんかなりもう認識されてんじゃないでしょうかね。はいはい、その、なるべく早い段階でですね、その未病の状態が分かって、そしてその、そこから何とかすれば、その進行するのを止められるというね。これがですね、
はい、
コグニサイズというもんなんですね。
コグニサイズ、うん。はい。
これはね、脳と身体機能を効果的に向上される一石二鳥の取り組みなんですね。
はい。
国立長寿医療研究センターが開発した運動のエクササイズと、
エクササイズ。
認知のコグニション。
コグニション。はい。
これを合わせてコグニサイズと言ってる、まあ、造語なんですけどね。
はい。
まあ、県ではですね、早くからこのコグニサイズ注目しましてね、
はい。
8年前からですね、もう全県展開をしてるんですね、
はい。
運動だけではなくて地域住民同士の交流や社会参加の一つとしてもね、国に取り組んでるんですけどね。はい。エクササイズだけではなく認知症の未病改善にもなる、このコグニサイズぜひね、覚えて実践してほしいと思いますね。
このコグニサイズは体を実際に動かすんですよね。
そう。頭を使いながら体を動かす。これを同時にやることがポイントなんですね。
知事はコグニサイズやられますか？
ちょっと やってみますか？
教えていただけますか？
もちろんです。
実際にじゃあお願いします。
はい、やってみましょう。二つの動きを同時にやりますからね。はい、まず頭使う方ですね。
頭使う方大丈夫かな、はい、
数字読んでいきましょう。1、はい、2、3で。で、3の倍数のところだったら手叩きましょう。
はい。
ですか？せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ね。これ頭使ってますね。
結構今私本当に頭使ってる。
大丈夫？
大丈夫です。
で、体使う方行きましょう。はい、体ステップで行きましょうかね、
はい。ステップ。
右に1で半歩出して。
はい、
で、2で戻りますね。今度は左足を半歩出して。
出して。
で、また戻りますね。
はい。
で、これじゃあ足だけやってみましょうか。
はい。
はい、1、2、3、4、5、6、7、8。
もうこれはサイドステップです
ね。これできますね。
はい、大丈夫です。
じゃ今の2つを組み合わせます、ね。
組み合わせますか。
足はだから、1で2で戻って、3で左行ってまた戻って。
で、その3の時に手を叩く。
そうそうそう。はい、どうやる。いきますよ、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、すごい、知事。大丈夫ですか？
私は知事をじっと見てないとちょっと自信がなかったんですけれども、結構頭も使いますし。
これやるとね、なんか、
軽く汗かきませんか？
頭がね、
汗かく。してきました。
頭かく感じする。
はい。
これいいですよ。
やはりこの頭と体を同時に使うというのは非常に効果的だと思いますね。うん、いろいろ種類もあるんですよね、このコグニサイズ
というのは。そうそう。いろいろある、ある、二人は並んで歩きながらね、はい、しりとりをずっとやるとかね。まあ、いろんなのがありますけども、ね。
はい。
皆さんでやっていただくとね、楽しいんですね、
う
ん。
楽しいですね。今ちょっと楽しかったですね。
そうそう、これも大事なことなんです、
ね。これも大事なこと。
そうそう。ぜひね、やっていただきたいと思いますね。
はい、
神奈川県全県展開してますからね。
はい、
お近くで、ね、コグニサイズやってるところあったらぜひ参加してみてくださいね。
はい。さあ、お話は変わりますが、知事、湘南地域で今最新の未病の研究が始まると聞きましたが。
そうなんですね。
はい。
これ横浜国立大学がね、新湘南競争キャンパスってこれ、ね、作っていく。そんな中でね、今年11月に発表されたばかりの取り組みですけどね。はい、藤沢市の湘南アイパーク。ここにですね、
はい、
新たに横浜国立大学の新湘南競争キャンパスがね、設置されたんですね。
はい。はい、
で、県と横浜国立大学はね、連携して、文部科学省に申請した事業が新たに採択されましたね。はい。フレイルや認知症などの未病改善に関する研究が、まあ、これから始まるということなんでね。
はい。
ぜひね、注目してほしいと思いますね。
はい。
様々なこうデータを集めて分析していくということが実際に始まりますね。
はい。いや、そして、アプリを使った未病改善のキャンペーンも、行っていると伺いました。
そう、県ではですね、マイ未病カルテってこれを作ってますね。はい、つまり、カルテっていうのは白赤の赤のところのデータばっかりでしょ、はい、そうじゃなくて、マイ未病カルテ。それは、その、グラデーションの全部データを取っていこう。はい、だから、毎日毎日の、例えば、何歩歩いたとか、血圧はどうだったとか、はい、体重がどうだったとか、で、お薬飲んだら、この時お薬手帳で、お薬こんなものが飲んだってデータですね。それをずっと取っていこうという、これマイ未病カルテ。
はい、
これウェブで入ってますからね。皆さん、スマートフォンとかで使ってやってますからね、
はい、
そこにですね、未病指標といったものもあるわけですね、はい、そのグラデーションの自分がどこにいるのかっていうことがですね、はい、0から100の間の数字がポンと出てくるというね、でこの、マイ病カルテの中に未病指標もあるんですけどね、これを使ってですね、どんどん皆さん未病改善やってほしいな、はい、といったことでですね、今ね、キャンペーンをやってるんですね、
はい、
これ普段の食生活、社会参加、運動、自己評価をですね、3日分以上記録した方に、
はい、
抽選で県産品やキッチン用品などの豪華商品、はい、これが当たるんですね、はい、これアプリのホーム画面からね、ぜひね応募していただきたいと思いますね、
はい、
アプリをねまだこのご利用されていない方、ぜひこの機会にねこのマイ未病カルテインストールして使っていただきたいと思いますね、
はい、
期間は11月30日までですね、健康になって豪華商品もらってください。
いただきたいです。
はい。
はい、でアプリを使うと、この未病改善というのも非常に身近に感じますもんね。
そうですよね。
はい。さあ、それでは知事、最後になります。リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。これね、皆さん一人一人がね、自分の未病状態を知って、それをみんなで未病を改善していくということになってですね、
はい、
そしたらこう、楽しい毎日が待ってるということですからね、はい、みんなで目指していきたいと思いますね。
はい。知事、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。